ルカの23章、今日は39から43までをお読みいたします。ルカの23章39から43まで、交互に読ませていただきます。ルカの23章39から43。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。
ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。
我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。
そして言った。イエス様、あなたの御国のお帰りにお着きになるときには私を思い出してください。
ではご一緒にどうぞ。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。今日は運命の逆転という題でお話をさせていただきます。最初からなんですが、逆転の逆転をするとまた元に戻りますからね。逆転はしたところで止まっておいていただきたい、よくお話聞くんですけど、360度回転します。360度回転すると元に戻っちゃうから、回転するのを180度で止めておいていただきたいんですけどね。運命の逆転ね、皆さんの目の前に死にかかっている人がいたらどうするでしょうか。死にかかっている人ですね、時々そういう方を見かけます。実はこの前も上稲谷の駅の地下のね、ホーム出てきたところで、年配のおじさんですかね、朝方ひっくり返っておりましたけどね。あれ、お酒飲んでひっくり返ってるのかなとかね、警察の方とかなんか見てきてましたから、かなり問題だったのかもしれませんね。どっかお酒飲んでひっくり返ってどっか頭でも打って亡くなってたのかもしれないですね。死にかかってる人時々見かけますね。特に寒い日なんかはもう凍え死んでしまう人っていうのはたくさん、まあたくさんと言いますかね、結構多いわけですがね。そういう時っていうのはもうどうすることもできない、ね、死にかかってる人を目の前に見るっていうのはどうすることもできない。ただ心の中が中がこう虚しさで満ちてくるという、もう手の施しようがないんですよ。死にかかってる人を目の前に見るということはそういうことを意味します。ところで皆さん、自分は死にかかっているってこと気がついてますか、ね、私はまだ死にかかっていないと思ってるでしょ。でも人間はみんな死にかかっているんです、ね、生まれたばっかりね。シュアさんなんてか、ヒカル君が新しいなんて言ったけど、私だって新しいですよ。古くなくないですからね。吉田キムクさんだってがっかりすることない、まあ、毎日新しい命ですからね。この間生まれたか何十年か前に生まれたかだけの話で、命は毎日新しい、古くなって命なんていうのはないんですよ、ね、みんな今日も新しい、ね、何も年が若いだけは新しいんじゃないんですよ、ね、年を取ってても命は新しい、毎日新しい、ね、私も今まで何人かの人の死を目の前にしてきましたけどね。でも私はただ虚しさを虚しくなって見ていただけではありませんね。重要ななすべきことがあります。死につつある人に私たちは何もなすべきことが、もうなすべきことがないっていうのはお医者さんの言うこと。ずいぶん前ですけど、順天堂大学の、ね、病院に、お見舞いに行きました。そこにね、泉っていう先生がいたんです。まあ若い年のね、その頃まだ私も若かったですけど、泉っていう先生、泉ね、ファウンティンの泉の泉ですけども、泉ですね。その先生が主治医だったんですけどね。で、私と廊下を一緒に歩いてて、その人がこう言ったんですよ。いやー、まあ先生はいいですね。私のことそう言ってくれた。いいですねって、どうして、ね、これからが先生の出番ですもんって。ね、ということで、もうそのね、私がお見舞いに行った方はもう、白血病で、もうちょっと、もうこれ以上私の手を施しようね。医者はね、最後は負けなのよ、ね、医者は最後は負けなのよ。でも先生は最後が勝利だからってね。その医者泉さんは分かっ ってんのかなと思ったんですけどね。まあ私は牧師だっていうことはその人は知ってたわけで、それでまあお祈りしたり何かをねさせていただいたんですけど、その医者はそう言いましたね。いやだからなすべきこと、もお医者さんがねもうこれはこれでもう手の施しようがありませんよと言ったら、ただ虚しく死を待つだけなんです。でも私は違うね、死を待つだけではないですよ。ちゃんと神様のよみがえりの命をねちゃんと持ってもらう、ね、なすべきことがたくさんあるわけですね。さてここに死にかかっている3人の男がいましたね。で3人とも十字架の上でそれぞれ自分の生涯を終えようとしていたね。皆さん自分の生涯が終わる時のことを考えてください。あともう数時間後で終わる。人間っていうのはね終わりが近づいてくるとだんだん分かるんですよ。もうこれはあと3日ぐらいでダメかなって分かるんですよ。うんってうなずいてますけど分かってるんですか。分かった場合あと3日ぐらいですから気をつけてくださいね。分かるね、そういうものなんですね。でそのうちの2人の男は死後の世界に対する恐怖で生と死の間をさまよっていたんです。まあ厳粛なことですね。しかしその中の中央の方は人間の罪の嵐にさらされながらも安全な憩いの港に静かに船が入っていくような雰囲気だったんですよ、ね、平安に満ちておられた、ね、嵐の日にね船がスーッと港に入っていくっていうのはありえないことなんですよ普通は、ね、その岸壁にぶつかりそうなんですね。私も船の連絡船の宇高連絡船ってありましてね、岡山県の宇野から高松に行く連絡船が前にあって、今はもうないんですけどね、その日は、嵐じゃなかった、天気のいい日だったんですけどね、まああれは運転手さんですかね、航海士っていう船長さんが下手だったんだと思うんですよ。岸壁にねドスンとぶつけちゃったんですね。もっともなかなかこうタグボートで引っ張ったりするんでしょうけども、ドスンとめったないんですけどね、下手だったんですよね。あの時はねドスンと音がしましたね、なんかぶつけたなと思って、そしたらやっぱりこれを岸壁にぶつけたね。で岸壁は壊れてだいぶね、まあしかしこう普通の日でもねこの入港するっていうのは結構難しいんですよね。横島のね車をこう車庫に入れるの難しいでしょ。あんな小さな、車をこう入れるのにもあっちぶつけこっちぶつけながらなんか入ってんのか入ってんのか分かんないよ。とにかく車庫の方が動いてくれなきゃねちゃんと入らないって感じですけど、まあ船がね本当難しいでしょ。船っていうのは横付けしますからね、横付け岸壁に横付けするから結構難しいんですよ。それで最後はロープを投げてぐーっと引っ張ってね横につける。それでまあ桟橋が降りて船を渡るわけですけどね。まあイエス様は嵐の日に静かに船がこう入るように十字架にかかりました。これに比べますと残りの2人はほとんど難破寸前ね。でこの上もなく恐ろしい破滅に、まあ、脅かされて大波と戦っていた、ね、いやーねいろいろなね人の亡くなる時っていうのをそばにいると、いやーそれは静かに船静かにね本当にこう船が、ね、港に着くようにねその生涯を閉じていかれる方もいらっしゃるけれど、すさまじいっていうのを見ますよ。すさまじい戦いをしてね、そして亡くなられていっても、すさまじいで立ち上がって踊り回ってるんじゃないんですよ。もう息が困難になりましてね、アップアップしながらね生涯を閉じていくっていうのも見てきたんですよ。それは大変なことなんですね。どんなに真面目に努力をして生きてきたと言ってる人でも、神の愛と信仰によって生きている人でなければこういう風になってしまうんです、ね、マタイの福音書の27章ではこの2人の男は強盗であったと書いてあるんですね。彼らは十字架につけられるところまでは同じ道を歩いてきたんです、ね、同じ道を歩いてきた、ね、いつも悪魔の誘惑には 手を結んで一緒に、ね、心を開いて従ってきた、ね、一緒に快楽も遊んだ、ね、無制限に罪を犯し続けた、罪深い強盗の仕事も心を合わせて一生懸命にやった、ね、そして二人とも強盗として捕らえられて十字架の刑場にまで来てしまった、ね、こういう二人だった。もう本当に仲が良かったんでしょうかね。私は、まあ、聖書書いてありませんけども、幼友達だったかもしれません。二人はね、幼友達だったとすれば悲劇中の悲劇でしょうね。ずいぶん前ですけども、昔四国でね、こんな事件が起きたんです。ある町に、ね、非常に評判の悪いおじさんがいました。おじさんがね、男の人が住んでる年配の人で、青年たちはその人がいることでいろいろ邪魔をされて面白くなかった。まあ町にはなんかそういう人が時々いることがあるんです。まあ若者がやることにいつでも難癖つけて、そして、邪魔する人いたんです。それでみんなで相談をして、このおじさんをいっぺん脅かしてやれ、ね、というので、タチウオってなんですよ。タチウオご存知ですか。魚屋さんに行くとタチってほらね、この刀のタチの羽、タチウオで、それを持って夜この脅かそうと思って、このおじさんの家に忍び込んでいたわけです。青年がね、もうあれ、あの人はもう嫌だからって言って、殺しめてやろうって言って、そして夜半になってこの青年たちはタチウオを持っておじさんにこう突きつけて、お魚ですよね、お魚突きつけてね、それで脅したんです。で、暗闇ですからね、タチウオも、タチもよく分かんない。ところがこのおじさんは本当にびっくりしたんですよ。まあ、それびっくりしますわね。びっくりして、それでね、何にも言わないの。そのおじさんは有金全部その青年に出しちゃった、渡しちゃった。これ渡すから勘弁してくれ、命だけやとか全部出しちゃった。で、青年たちはね、いや、これは脅しのためなんだと言おうと思ったんですよ、ね、思ったんですけど、言いそびれちゃった。で、お金もらっちゃった、もらっちゃったけど、まあ、出させちゃったわけですけどね。それでそのまんまお金を受け取って、後でみんなで酒飲んで騒いだらしいんですがね。ところがこの最初は冗談でしたことがやめられなくなっちゃった、ね、ついにこの青年たちは強盗の集団になった、ね、まあ恐ろしいことですけど。だから最初こんな太刀魚でね、うまい話がこうあったんでしょうかね。まあ非常に、この二人の強盗も最初は遊び半分だったかもしれない、ね、でそれが瞬く間にここまで行ってしまった、ね、ですからこう面白いこと楽しいことっていうのは瞬く間に終わりじゃありませんか。そしてその後悔やむことは長く思う、そうですよですね。そして彼らはこの二人は今や十字架の上で死につつあったわけです、ね、誰でも生まれた時から十字架の刑罰を受けるような悪人ではないかもしれませんね。その性質は持ってるかもしれませんけど、生まれた時はね、みんな可愛いって言われるんですね。ヒカル君生まれて憎らしいと思ってる人いないですよきっとね。でもあと5年経ったら分かりませんよ、ね、まあ、憎らしいななんて思うかも分かりません。今お母さんせっせっせっせと思って書いてますけどね、可愛い可愛いって言ってやってるんですね。口元が誰に似てる、 目元が誰に似てる、足元まあ足元見られてると思いますけどね、まあ、とにかくそういうふうに言われていた赤ちゃん時代もこの二人にはあったね。まさかその子が十字架の上で殺される刑罰を受けるとは思わないでしょね。どうですかね、ヒカル君が将来十字架の上に刑罰にかかるってみんな思わないでしょ。みんなこれ同じなんです、ね、 しかし悪い種は誰にもあるね。ですからこれを早くイエス様に出会って断ち切ることが大切なんですよ。放っておけば増え広がりますね。ヨーロッパのことわざにこういうのがあります、ね、悪魔は4つの言い草で人を罪に陥れる。4つの言い草、草草ね、言い草が4つの言い草で悪魔は人を、ね、罪に陥れる。どんな言い草でしょうかね。皆さんが普段やってることかもしれませんよ。1番目は誰でもしているからね。そんなことは誰でもしている。第2番目はこれは小さいことだからね。第3番目はたった1回だからね。第4番目はまだまだ先は長いから。いや誰でもね、ちょっと罪を犯すじゃありません。嘘1回言ったらすぐに十字架にかけられるんだったらね、それはもうね、すぐやめるかもしれない。何回もやらないですよ、ね、だけど神の刑罰ってすぐ下らないように見えるんですよね。だから懲らしめってくるのは決して悪いことではないんです、ね、子供を懲らしめなかったらどういう人間になると思います？大変な子供になっていくと思いますよ、ね、だから私は思いますけどね、中学高校生になってから懲らしめるのこれ間違ってますよ。これはね、もうそうですね、懲らしめるとして小学校 2,3 年生まで、ね、もう懲らしめはそれ以降にやったらもう手遅れ、ね、ですよ。まんちゃんあと 2,3 年ありますわね。今のうちにしっかり、それ先、それより先やられるともう憎まれます、罵られます、懲らしめられますということになってしまう。だから今の人たちってね、ちょっとね間違ってやり方してますね。もう小さい頃はもうなんていうか、もう親の、子供の好き放題にさせといて、大きくなっちゃうと自分の気に入ったように子供が動かなくなるともう殺してしまうみたいになってしまうじゃありませんか。やり方逆なんですね。まだまだ先が、これから先長いから、こういうね4つの言葉に負けて罪を犯してしまうとヨーロッパのことわざにあるんですがね。39節では犯罪人の一人はイエスに悪行をいいとなっておりますけれども、マタイとマルコを見ますと2人とも最初はイエス様を罵っていたと記されているんですね。自分の罪が責められると減り下って悔い改めようとしないで他人を罵る人っていうのは多いんですね。自分の罪を責められるとすぐに、あ、そうでした、私が悪ございましたってこう言わないんですね。そこがねダビデの素晴らしさね。ナタンがやってきて、あなたがその人ですって言ったからすぐ悔い改めでしょうね。から何をって言ったら、そのナタンをね切り殺せなかったんです。でも多くの王様の姿見てごらんなさい。預言者はみんな殺してしまってますね、迫害してる。罪を悔い改めない者の終わりは罵りで締められる、閉じられる、ね、でこの二人のうちの一人は実際そうなってしまったんです、ね、この一人の人が言ってるでしょ、ね、お前神様恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けてるではないかと、こう言われたんですけれども、この人は聞く耳を持たなかった。それで滅んでしまったんですね。心の固くなな強情な人はいつでも自分の不幸の責任を他人のせいにしやすい。これは主から離れたアダムとエヴァの時代からずっと続いているんです。自分がこういう不幸になったのはあなたの責任、こう言い続けている。39節のあなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言ったのは、これはキリストの救いを求めたんではないんですよ。これは罵りなんです。お前キリストじゃないか、なら救ってみろ自分と私と、ね、 あのこういう人にも魂に変化は起きうる。もう起きないように思いますけどね。でも起きうる。見かけだけ変化が起きたように見せかけても何も変化が起きていない人もいる。この違いは本人の魂の性質によりますね。で、変化しない人というのは、魂に変化がない人、変化しないという人はいつまでも罵り続けていますから分かる、ね、何度やりますと言ってもやらないのもすぐに分かる。心は固くなで強情で自分のために求めるだけで何も変わっていない。ところがこの犯罪人の一人の魂の状態が突然変わりましたね。どうして変わったのか。それはイエス様を心に受け入れたからです。ほとんどの人がね、あのキリスト教ってなんだろうと思ってるんですけど、ただのもう宗教の一つ、ね、何か文化的なこと、ね、なんかしつけ的なこと、その程度にしか思っていないんですけれども、だからほとんど何も分かってないということですが、イエス様を自分の心の中に受け入れるということは運命の大逆転を成し遂げる、ね、あのイエス様はこの男に何一つ話しされなかったんですよ。イエス様何もお話してない、個人伝道もしてない、カウンセリングもしても何もしてないんですよ。なのにこの男はイエス様を心に迎え入れた。何にもお話ししないんですよ。お前もう十字架にかかって間もなく命がないんだ、この辺りで私を信じておかないとかって言わないんですよ。何にも言わないのよ。私たちってのはもう焦るじゃありません。もう何か言わなくちゃ、何か言わなくちゃって。でもイエス様は何にもお話ししないのに、この男はイエス様を心に受け入れたんです。不思議なことですね。どうしてだと思いますか。おそらくイエス様が十字架につけられた時の34節のイエス様のお祈りの御言葉を聞いたんでしょうね。で、その祈りの言葉がこの男の魂に届いたんだと思うんですね。この34節では、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この言葉がね、この男の心に届いたんだと思うんですよ、ね。まあ、祈りは人に聞かせるために祈ってるわけじゃありませんけどね。あの私の友達のね、白満先生ってことお話聞いたんですけど、この子がね、あの、まあ、すごくやんちゃな坊主だったそうなんですけども、朝早くもう遊びにダーッと行こうと思ったらね、家の窓のところちょうどこう道があって、その家の窓のところ通ってたらね、その窓の向こう側でね、おばあちゃんがお祈りしてた。ね、うちのジェームスが、イエス様信じるようにって言ってね、うちのヤコブが、ジェームス、ヤコブって意味ですかね、ジェームスが、英語でお祈りしてたと思いますけど、ね、それで、あの、イエス様信じて救われますようにってね、一生懸命お祈りしてる声がね、もう遊びに行こうと思って、こうやって走ってね、その窓のところでお祈りしているその声を聞いたんですって。もちろんおばあちゃんは本人が聞いてるなんて全然思わないでお祈りしてたんですけどね。それ聞いて彼はイエス様を信じたんだそうですよ。だから窓のところで祈ればいいってもんじゃありませんけどね。まだそういうふうに言うと、よし窓のところで、ね、うちの主人がもう倒るな、よしじゃあ窓のところでこうしてやってもなんですけどね、分かってるのに窓でやるんですよ。でそれは単純にいかないですから、御霊が働いてくれるとね、そうなるんですけどね。あのハドソンテイラーなんかもね、その伝記なんか読みますと、ね、どっかこう旅行に行ってる時ですか、妹さんなんかがこうお祈りして、ね、あ、お父さんお母さんでしたかね、ちょっと忘れましたけど、お祈りしてと、ね、ちょうどテイラーがね、お父さんのなんか本を読んでね、それで信仰を持った、お祈りしてる時と信仰を持った時とちょうど同じだった、ね、祈りに応えられたっていうことをね、証に書いておりましたけど。で、彼が ここでイエス様を信じたということは、40節41節のこの彼の態度と言葉は非常に健全で健全なものになっているということでわかるね。イエス様のお心がわかると彼の運命は一瞬のうちに逆転してしまったですね。もう一人の犯罪人の運命は逆転しなかったんです。同じ言葉を聞いたんですよ。同じ状態でね、二人とも同じ状態、十字架の上でかかってて、同じ状況で同じ言葉を聞いたのに、片方は大弱点があって、片方は何にも感じないのを罵り続けていたね。ですから、逆転する人もいればそのまま滅びる人もいる、ね、いや滅びる人の方が多いかもしれない、ね、なぜかというと、本当にイエス様を自分のうちに迎え入れていないからなんですね。クリスチャンになったつもりの人はたくさんいますよ。しかし魂の底までイエス様を信じている人はそうは多くない。この犯罪人の一人がイエス様の見姿を見て、イエス様のお祈りを聞いたときに、このお方は自分の永遠の運命を変えることができるお方だと確信したん。これはすごいことだと思いませんか？いやもうこれはもうあと間もなくね、この人地獄行っちゃうっていうような人ですよね。そうでしょ、もうずーっと人生のもう 99.99999% までね、もう自分の運命など考えられもないような状況を送ってるでしょ。それが最後の一瞬のうちに、この人はそういう私でも自分の運命を大逆転することができる方はここにいらっしゃるこの方だと確信したんですよ。これは私はすごいことだと思いますよ、ね、もうとても不可能と、ね、まあ野球で言ったら分かりませんけども、9回の裏のね、2アウトぐらいで相手の得点がもう300点ぐらい入ってたとしましょう。こっちは0点、もうこれはどう踏んだったって、いやこれ極端ですけどね、まあその300点も入ってればもう9回もできないでコールドゲームで終わってますけどね。まあ例えばの話、もうどんなに踏ん張ってもダメ、ね、しかしそれからね、ホームランが先発飛び続けて連続飛んだって言ったらどうでしょうかね。先発も飛ばなくてもね、300点負けてれば301点で勝っちゃうんですけどね、大逆転、もうとても踏ん張ってもどうしようもないっていうところで、皆さんがイエス様を信じた時に一瞬のうちにこういうふうに信じましたか？私の運命を大逆転される方がこの方、ね、今イエス様があなたの運命を変えることができると信じてますか？少しずつ私の性質を良くしてくれるだろう、その程度で考える人いっぱいいるんですよ、ね、そういうことじゃない、それじゃ間に合わない、ね、ぼちぼち十字架から降りてなんか自分を直そうかなっていう程度のことじゃダメなんです。イエス様を知るにはもうこれはもうこの世の言う教養とか学歴はほとんど役に立たないんですよね。イエス様そういうものでいくら学んでも知ることができない。ただ信仰だけがよくイエス・キリストを知ることができるんですね。隣に座っている方がね、と自分とが、ね、イエス様をどのように信じるかによってね、その運命は大きく異なったものとなるんですよ、ね、これはね、親子でも変わります。親子だから一緒にってわけにいかない、ね、兄弟でも一緒にというわけにいかない。あ、うちはお兄ちゃんが信じてるか妹が信じてるか、ね、私もついでに天国にってわけにいかない、ね、夫婦でもいかない、ね、友達でもいかない。イエス様に対する態度でその人の運命は異なってしまうんです。この二人は十字架の上まで一緒にやってきた、ね、まあ、だけどこういう友達は作らない方がいいと思いますけどね、どうでしょうか、ね、そして
もう数時間後に死のうとしているその瞬間に二人の運命は永遠に分かれてしまったんですよ。まさかここで日本人の中にはね、日本人の思想っていうのはね、やっぱりちょっと変わってるなと思うんですよね。私もね、いろいろお話したんですけど、ある奥さんが言いましたね、先輩の奥さん、もうそのご主人が亡くなってたんですね。うちのお父さんだけ地獄にやっていられないと言うんですよね。じゃああんたも一緒に行くんですか。はい。なんて言うんですよね。あなたのご主人はそこに来てもらいたいと思ってるでしょうかね。と、いや思ってなくても行きたいと、こういうね、もう救いがたいね。でも日本人って変にそういうところがあるんじゃないかなと思うんですがね、いかがですか。ね、運命は一瞬のうちに分かれてしまうね。まあ私もね、イエス様を信じた時、多くの親しかった友達がみんな離れていきました。離れろって言わないんですけど離れていってしまう。どうしてかね。まあもちろん自分の心の中にイエス様を迎え入れたくなかったからですね。皆さん、だから誰とどういう人と一緒に永遠に過ごすかということはよく考えた方がいいと思いますね。肉の家族は本当の家族という人いますけど、じゃあそれではキリストの家族は嘘の家族かね。地上で生きてる家族っていうのは、そう、何十年かです。キリストの家族っていうのはどれぐらいですか。数えたって分かりませんよ。頭の中で数えたって、指でこんなことやったってどうしようもないですからね。ね、大方の人がそう思ってるんです。しかしイエス様はどう思ってただろうか、パウロはどう思ってただろうか、私たちの本当のつながりは何なのか、永遠までのつながりは何なのか、ね、これを考えないと大きな誤算をしてしまう。本当に信頼できるつながりは何なのか、それはキリストによるつながり、キリストの血によるつながり、キリストの十字架によるつながりだと聖書は言ってるんですね。このキリストによるつながりというのは、海をも大陸をも超えているんです。時間をも空間をも超えているんです。このつながりはね、この男は今やイエス・キリストを知った時に、それまで長い間ね、生死を共にしてきた、まあ、最愛の相棒と言えるかどうかね、その友達と別れたんですね。本当にイエス様と出会うということは、そういうことが起きうる。そして自分が罪人であることを告白したんです。41節見ますとね、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だと言ってます。これは自分が罪人であるということを告白してるでしょ。また彼は神を恐れていますね。だから40節で、お前は神をも恐れないのかと言ったんです。神をも恐れない、これが最大の高慢。あるね、教会に来られてた若い娘さんがねいらっしゃいまして、である日そのお母さんにこう言ったんです。お母さん、あなたも神様を恐れませんかって言ったって言うんですよ。よく分かってるかなと思うんですけどね。でそのお母さんは教会に来るようになったんです。お母さん、あなたも神様恐れませんかって、ね、分かったらしいんですよね。やっぱりこういうことっていうのは頭で考えて分かることじゃないですね。だから御霊が働いてくださったんですよね。そのお母さんもイエス様も信じるようになりましたね。まあこれもね、いやそうやって言ってみればいいのかなと思って言ってもダメですけど ね、神をも恐れないっていうこと、最大の高慢、ね、心の固くなな高慢な人というのは裁きを受けて滅びつつも神を呪うんです。呪うってことは高慢です、ね、だから高ぶる者に神は敵対するとおっしゃったでしょう。彼が神を恐れたのはイエス様を正しく知ったからです。41節の後半を見ますと、だがこの方は悪いことは何もしなかったのだと言っておるでしょ。このことは何を意味してるんだと思いますか。 人々見るところは人々がユダヤの人々が罪に定めて十字架にかけて殺しているんですからね、すごいもう極悪人の刑でしょ。それを受けているイエス・キリストを見て彼は罪のないお方だと言ったんですよ。みんな呪っている人をね、もうだからこの強盗以外、まあ弟子たち別としてですよ、この強盗以外はもう全部のものが唾をかけ侮りね、罵っているでしょ。そういう一人の男見て、この方は罪を犯したことがないと彼は言ったんですよ。罪のないお方なんだと言ったんですよ。どうしてそういう判断ができたんでしょうかね。彼はどこからその素晴らしい反応を仕入れたのか。まあ彼は強盗家業を続けながらイエス様の噂を聞いてたのかもしれませんけれども、それだけではここに到達、すぐに一瞬のうちにここには到達できない。信仰というのはずっと学んでわかるものじゃないんです。ある時一瞬のうちに、ね、心にイエス様を迎え入れる、その心が整うとイエス様わかるんですね。ですからこれはね、御霊が働いてくださることを祈らなきゃならない、ね、信仰によって霊の心が開かれると、誰から教えられなくてもイエス様が罪のない神様であるということがを知ることができる。な、私たちはほらよく教えて分からせよ、教えて分からせよってそういうふうに気持ちが流行るんですけれども、これはそういうふうにしては分からない、ね、イエス様が御国に入られ神の御蔵に仕えるお方だということを彼は悟ったんですよ。42節を見ますと、どうやってこれを知ることができたのか。皆さん、イエス様を信じるときそれ分かってましたか、ね、でこの男は十字架の上でこれを一瞬のうちに悟ったんですよね。これだけ分かったらイエス様がなぜ十字架にかかられたかも分かったはずですね。罪のないお方がなぜ十字架にかかってんの、え、それは我が身のため、我が罪のためということが分かった。彼は一瞬のうちにこれらの真理を全部悟ったんですよ、ね、あの皆さん今お話した真理は全部自分のことだと分かってます。だから私は運命の大逆転というのはやっぱり信仰によるイエス様にお会いすることしかないですね。そのイエス様にお会いすることを抜きにしてはどんなに理屈を重ねても何の役にも立たないということがよくわかるじゃありませんか、ね、それだけではなくてね、彼は十字架の上で直接イエス様に話しかけているでしょう、ね、でその内容を見ると非常に具体的です。十字架の上で話しかけたんですよ。皆さん十字架にかかったことないからわからないと思いますけども、十字架にかかって話するっていうのは大変なんですよ。大変というかもう本当にね、息も絶え絶えで話をするわけですから、ね、片っぽそんなずっと罵ってる人がね急に変わった。まず最初は何て言って話しかけましたか。42節見ると何て言って話しかけたでしょうか。イエス様とおっしゃったでしょ。なんというあの愛を感じさせる言葉でしょうかね。その前何て言ってたんですか。あなたはキリストではないかって言ってたんでしょ。こんなイエス様って声、おそらく声の色まで変わったでしょうね。親しい呼びかけで、イエスというのはご存知の通りにどういう意味ですか。主は我が救い。だからこの強盗さんがですよ、イエス様って呼んだ時にはこのイエス様を自分の救い主として呼びかけているということが分かりますね。彼のイエス様に対する態度が全く変わってしまっているということが分かるでしょう。あのモーセの十戒の中に主の御名を乱れに唱えてはならないというのがありますね。イエス様のお名前を乱れに唱えてはならないね。 あの、乱れに唱えてはいけないっていうんですから、あんまり唱えちゃいけないという意味ではないんですよ、これは。ね。私たちはもっともっとね、この犯罪人がやったように、イエス様って唱えることは必要だと思いますよ。もっと積極的に、乱れにということの反対でね、もっともっとイエス様への愛と信頼を込めて、イエス様って呼びかけて、ね、呼びかけることは必要だと思いますよ。乱れにってのはいけませんけどね。乱れにって言ってるからもう、イエス様のお名前使わないってね。ユダヤ人、旧約のユダヤ人っていうのは、そういうふうに、もし言ったときに、乱れになってちゃいけないから、ね、ジェホーバーやめて、ボーンを取ってヤーウェにしちゃった。ね、で、これはね、なんていうかこう、奇弁的なところがあるように思いませんか？ね、神様のお名前じゃない、主にしちゃえとかね。で、いっぱい言っちゃってしまったと思っても、あ、神様のお名前直接じゃなかったからよかったと、こういうふうな奇弁。ね、駅弁じゃないですよ。奇弁、ね。これは言い訳だけなんで、こういうのはダメ。ね。私の話で申し訳ありませんけれども、私の父親が病気になりましてね、もうあんまり長くないっていう時になって、で、私、田舎に行って、おやじ様の話したんですけど、このことを話しました。で、私の親父がね、じゃあ、どういうふうに言えばいいんだってね、こう言ったんです。それでね、私はね、もう、難しいこと言うな。イエス様ってだけ言えばいいんだよ。ってね。って言ったら、私の親父が、それだけでいいのか。それだけでいい。ただし、心から言うんだよ。さあ、イエス様、イエス様、イエス様って、ね、そうやってこう、セミが鳴くように言うんじゃないって。ね、まあ、そういうふうには言いませんでしたけど、まあそういう意味のことを言ったんですよ。ね。この世のね、宗教でやってる人、数が多く言えばいいとかね、そういうふうに思うんですよ。たくさんやってればいいとかね、長い間でやってればいい。ただダメなの。心を込めて言うんだよってね。教えたんですけどね。でもね、本当にこれしかないんですよ。それでいい。ね。それを心から何回でも心に染み通るまで、イエス様を呼びかけるだけ。そうすればイエス様がお父さんの心の中のね、こと思いを全部知っててくださるから、でこうやって教えたんです。イエス様っていうだけならね、覚えてられるでしょ。天の父なる神をうじゃうじゃうじゃうじゃって覚えちゃった、まあ、忘れちゃった神に書いといてくれなんて言うのに決まってますからね。イエス様ね、吉田木さん、全部忘れても構いませんよ。心を込めて、イエス様。これ忘れないでしょ？イエス様ってどの人だったっけねなんて言って、メガネ越しに言っちゃいけませんよ。ね？イエス様。心から、ね？イエス様を親しく呼びかけるんですよ。そうすれば、イエス様が全部、これ何も年を取ったからこれやるんじゃないんですよ。若い人もこれでいいんです。皆さんもやってごらんなさい。静かに、愛と信頼を込めて、イエス様。とだけ呼びかける。あんまりごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃ、うちの光もあれもこれもなんでってやらないで、イエス様。ね。便秘でございますが出て、まあ結構ですけどね、それはね。でも、イエス様ってだけね。主と親しく交われば交わるほど、祈りの言葉は単純になります。長ったらしく祈ってる人を見ると、ああと思うんですね。愛というのは言葉の限界を超えるからなんですよ。信仰は言葉の限界を超える、言葉で言い表せない世界なんです。だからイエス様とだけ言う。この人はね、祈祷論って勉強してなかったと思いますよ。祈りのことなんて勉強してないでしょ。聖書も六寸法読んではいないと思いますよ。でも、心の中にイエス様を本当に迎えた人は、それがわかるんです。かっこよくやろうとしない。ね？イエス様。ここだけ祈る。ね？いや別の方法、他に祈っちゃいけないって言うんじゃありませんけど、イエス様とだけ祈る。今日寝るときね、おやりになってごらんです。 しかし心を込めてですよ、おやりになってください。神様が親しく交わってくださいますから、ね、信仰も愛も言葉の限界を超えるところにありますからね。祈りは単純になる。主と交われば交わるほど単純になっていく。複雑怪奇になっていくのは信仰が混迷しているから、迷っているから。次に、あなたの御国の位にお付きになる時にはね、こうやってね、この十字架にかかっている強盗がこうやってお祈りしている時、イエス様の弟子たち何してたか、チリチリバラバラになって逃げちゃってたんですよ。だから弟子たちはこの犯罪人の一人ほどの信仰もなかったということですわね。3年半もイエス様の後くっついてくっついてくっついて何勉強してたんでしょうかね。何勉強してたんですか。一生懸命ノートを取って試験も受けて何して勉強してたんでしょうか。で、信仰を持って霊の目が開かれた者の目にはね、なんとその目は輝いていることでしょうかね。多くの人々が教会の働きをしていながら、この犯罪人の一人ほども霊の目が開かれていないというのが現状ではないでしょうか。彼は十字架につけられ、死が間近に迫っていましたが、心の中は愛と喜びで満ち溢れていた。なんかこの地上にね、楽しみや望みや希望がある間はね、本当に心からイエス様を愛したり信頼するってところにはなかなかいかないんですよ。もうこの地上に何の喜びも楽しみも何もない。この人ないでしょ、もうね。だからもう全力、全部自分の全てがまっすぐイエス様を愛すること、それだけに向かってたんですね。人間の、まあ、最高の境地っていうのは、信仰の状態、心の状態っていうのはそこなんですよ。またうちの光が大きくなって私たちを幸せにしてくれるだろうなんて思ってる間、なかなかイエス様のところにシューッと集中しないんですよね。光もダメかなんてダメかすみませんなんですけどね、もうイエス様しかないなってこういう風になってくるとき、本当にここの私たち人間としてのね、人間の人格的な最も崇高な境地、最も幸せな状態に到達できる。もっと光くんが、光ちゃんが元気で一生懸命されて学力優秀、成績も優秀、あ、先の学力もないですけどね、それでもうとなれるんですけどね。でも人間の心っていうのは何か他のところに心を引っ張るものがいっぱいあるときは、イエス様に愛が集中しにくいわけでしょね。でも元気でお前になったこといいことなんですよ。生まれてからいきなり言ってんじゃないんですよ。こんな素晴らしいことはないんですけどね。神様、命を与えてくださいましたから。でも、気をつけないばね、アブラハムのようになるでしょ。イサクちゃん、イサクちゃん、イサちゃん、イサちゃん、イーちゃん、イーちゃん、どこになっちゃうんですからね。ならもうイエス様が、ね、ちょっとお前やりすぎじゃねえのとかね、無理やの病させなさい、なんでって言われてしまいますよ。ね、一人がイサクを捧げろ、私だってイエス様を捧げるんだから、っていうね、やってみさ、なっちゃうかもしれません。ね。とにかく霊の目が開かれる、ね、いうことは大事なことなんですね。そして彼はイエス様が御国の位に就かれる神であるということも知った、ね、その上自分もイエス様によって御国に入れていただけだ、ね、でこれもただの希望じゃなくて実際に悟ったんですよ。少なくとも 2,3 分前まではそういう希望は全然なかったんですよね。いや、2、3分前どころじゃ1分前だってなかったんですからね。だからイエス様をうちに迎え入れるということはどういうことが起きるのか、私たちの知識では考えられない運命の逆転が起きるということなんですね。さて第3番目ね、私を思い出してくださいね。リメンバーミーです。私を覚えていてください、ね、自分の人生でこの彼のですよ、これまで一度も口にしたことのない言葉、最も謙遜なへりくだった言葉ですね。 人間ってね、そういう時ってあるんですよ。ね。びっくりするようなこと。そんなことを自分が言ったかなと思うようなこと。私もびっくりしたことあります。私の親父がね。お父さん何か欲しいものないのってね、もう、だだあとあんまり長くないって言うんですね。だから私は思ったのは、何か食べたいものとか何か欲しいものとかあるかなっていうね、気持ちで聞いたんですけどね。そしたら私、聞いたこともないような言葉をこの彼は言ったんですよ。まあ何を言ったかご存知ですか？ね、もう何度もお話してるからね。愛が欲しい。ね、愛が欲しいって言ったんですよ、私の親父がね。70、何歳ですか忘れました。72歳ぐらい。頃に愛が欲しいって。ね、昔だったら、それはお父さん難しいよ。ずいぶん悪いことやってきたから誰も愛していないでしょう、なんて言ったかもしれませんけどね。でも私その時ね、それなら簡単って言ったので、私の前じゃびっくりしたんですね。ちょっとこれは難しいなと思うようなことを言ったと思うんですよね。あんまり人には言わないことでしたけど、まあ私が教会の働きをしてるっていうことを知ってたからそう言ったんだろうと思うんですけどね。お父さんそれは簡単だよって言ったので、びっくりしたような顔してました。それはね、イエス様を信じることだ。イエス様は愛の方だからね。これがきっかけでね、さっきお話したようなことをお話しすることになったんですけどね。おそらく私の親父はね、生まれて初めてその言葉を後にも先にも一回だけ言ったと思いますよ。他で言ってたかどうか分かりませんけど、おそらく言ってないと思うんですね。人間っていうのはそういうものですね。この男も私を思い出してください。これはイエス様の憐れみを求めたことですね。イエス様の憐れみにすがったこと。どんな聖徒と言われている人もイエス様なしには滅びるしかないという罪人。しかしまたどんな悪どい罪人と言われた人もイエス様にあれば御国を入れていただくことができる。これが真理です。ね、私もこの言葉を忘れたことはありません。いつもこの気持ちを持っているわけですが、ね、主よ私を覚えてください、覚えていてくださいと祈っているんですね。もうこの他にどんな祈りが必要でしょうか。イエス様が私のことを覚えていてくださる以外に何が必要なんですか。あの放蕩息子のお話あるじゃありませんか。息子の方は親父のことなんかすっかり忘れてた、そういうふうに受けてましたけど、お父さんの方はどうでしょうかね。忘れたことは一日も一時間もないと思うんですよ。私のことを覚えててくださいね。でしょ、これは究極の祈りだと思いますよ。イエス様、私のことを覚えててくださいね。私も地上を去る日が来たらね、きっとイエス様、私を覚えててくださいと祈ると思いますね。他人事のように言ってますけども。ね。だって、その時、もうね、祈れないかもしれませんからね。急に意識不明になっちゃうかもわかりませんからね。交通事故なんか祈ろうなと思ってるうちにドーンって言っちゃっておしまい。この間も2時10分ね。夜中の2時10分。ふさくさんと私が知らないんですよ、これは。ね、起きて、まあ、仕事してたんですけどね。まだじゃなくて、その頃始めたんですけども、なんかドーンガシャーンと音がしたんですよ。あれと思ってね。どうも車がぶつかって、ガラスが割れたような感じだったんですけどね。でも、次の日歩いてみたら、そこのところ何も、どうなってたんですか、道が違って向こう側だったらしいんですけど、後で、佐藤さんの話聞くとね。電柱にぶつかったらしいんですけど、あそこ道が広くてそんなに交通量激しくないのに電柱ぶつかってると、酔っ払い運転かなんかしてたのに、2年ぶり運転かなんかしてたのかなと思うんですけど、ね、車運転するから気をつけてくださいよ、ね、ドンガシャンで困りますよ、あ、やったなと思ったんですけどね。もう夜中でしたから、私ね、もう何でもちょっと怪我してね、なんかそのあたりでこう死にかかってちゃまずいかなと、見に行こうかなと思ったんですけどね、どうして行かなかったんでしょうかね。本当はね、飛んで行こうと思ったんですけどね、まあ、どうなんでしょうね、意識不明だと。なんか救急車が来たような感じもしないしね、だから、まあ大丈夫なのかなと思ってたんですよ。やっぱりどうなったんですか、あれ。自分で歩いて帰ったってね、ってか、まあ良かったですけどね、行こうかなと思ったんですけど、ドンガシャンでね、もう起きないようにしてほしいですけど。まあとにかく、そういうふうになればね、 じゃあ私覚えててくださいっていう、うん、暇がないでしょ、時間がありませんからね。ですから、まあ、日頃イエス様この私を覚えててください。え、さっきイエス様でしたけど、これも付け加えた方がいい、だんだん付け加えると多くなりますけどねでもこれも私は究極の祈りだと思うんですよね。だから私はこういうふうにお話聖書の話したり、いろいろお話働きとかさせていただいてますけどもね。だからそういうふうにしたから天の御国に入れてくれるとは思っていないね。そんなことで天の御国に入れていただけるはずはないですよ、ね、主の憐れみだけによって御国に入れていただくことができる。どんな人でもね、どんな悪だ、この人悪だと思いませんか、これ以上悪の人そういないと思うような人でもね、その人が本当にイエス様のことを心に受け入れて、主よ私を覚えててくださいね。吉田義務さん、これ大丈夫ですよね。ね、はい、言ってくださいね。それで大丈夫ですからね。誰でもイエス様の憐れみにすがる以外に救われる道はない。ね、どんな罪深い過去を持った人でも主の憐れみをには憐れみによって受け入れていただくことができる。最後に43節をご覧いただきますと、イエス様はあなたは今日と言っておられるでしょ。いつでも救いは今日ですね。長い煉獄での苦しみの後では救いはそういう後ではない。罪の苦しみや責めから解放されるのは今日、ね、過去の後悔から解放され喜びに満たされるのも今日、明日でもない昨日でもない、ね、毎日今日という日なんです、ね、今日、昨日のことを忘れちゃった、それは結構です。でも今日イエス様を信じて、ある人はこう言ってるんですよ。この男が死の間際に改心したことは、ね、自分も死の間際にイエス様を信じればいいんだと思っている人もいる、ね、で聖書の中で死の間際に改心した人はこの一人の一例しかないってことも覚えておかなきゃなりませんよ。死の間際に信じようって、そうね、難しい奇跡的なことを考えてはならないですよ。今ですからね、今信じて救われるのになぜ最後まで待つのか。ね。おそらく死の間際にイエス様を信じようと思っている人は、その時になると、イエス様を信じることができないかもしれませんね。心は固くなりますからね。ある人はこう言ってますよ。この犯罪人の改心について、それは悪魔の食べ残した、食べ残しを神様に捧げるようなものだって、これはかなりひどい言い方をしてますけどね。とすれば、私たちはもっと素晴らしいですよ。どんな生涯を送っていたにしろ、少しでもイエス様を明かしさせていただいて、イエス様のお役に立てる、ね、生涯一日を送ることができてるってことは、この人は十字架から降りてイエス様を明かしすることが一度もできなかったんですからね。それから比べると私たちはもう幸せの絶頂でしょ。ね、この上もなく光栄に思いますね。イエス様が今日と言ってくださっているのに、どうしてあなた何十日も先に伸ばすの、何ヶ月も先に伸ばすの、何年も先に伸ばすの、ね、いやこれそういうふうにね言った人いるんですよ私に、ね、先生私が死ぬもう日が近づいたらもうダメだってなったら先生とか電話するからすぐ来てください、私行かないって言ったんです。冷たいかもしれませんけど、私なぜ今日信じた方がいいですよと言ってるのになぜそう考えるのか、私行かない、ね、それ気をつけなさい。どなたかの牧師に電話かけたからって、ね、間に合わないこともあり得るから、ね、イエス様を信じて従うことを先に伸ばしたらそれは最も危険なことをしているんですね。私たちは今日という日を逃したら永遠を失うんだということを心に覚えておかなきゃなりませんね。今日を失ったら永遠を失う。次にあなたはと言われているでしょ。これは救いは個人的だということですね。親がクリスチャンだから、ね、お父さんとお母さんがクリスチャンだから光もクリスチャンになってイエス様信じられるとは言ってはいないですよ。兄弟がクリスチャンでも夫や妻がクリスチャンでもそれだけであなたが御国に入れていただけるというわけではない。イエス様は 一人一人個人的に約束してくださっていますから、この約束を自分のものとする必要があるんですよ。そして最後に、私と共にパラダイスにいますね、と言ってますでしょ。先ほど話したように数分前まではこの男はパラダイスと何の関係もない人だったんです、ね、しかし今はイエス様が私と共にパラダイスにいますと約束してくださいました。これこそ運命の逆転というほかない、ね、皆さんもこの運命の大逆転してますか、ね、パラダイスという言葉は新約聖書の中に3回出てくるんですよ、ね、一つはここですね。もう一つはパウロが経験した第2コリントの12章の4節、もう今日読みませんけどね。3つ目はヨハネの黙示録の2章の7節で、パラダイスという言葉はもともとペルシャ語なんです。そして庭園、庭、その、ね、庭園を意味していた。おそらくこれはエデンの園を指すところから来ていると思いますね。しかし新約聖書では、これは今日読みませんけど、ルカの福音書の16章の23節のアブラハムの懐として記されているところを指していると思われますね。まあ、それがどんなところであれ、43節を見ますと、私と共にパラダイスにいますと書いてあるでしょ。つまりパラダイスの特徴、それは少なくとも明らかなことは、イエス様が共にいらっしゃるということは間違いがない。イエス様が一緒にいてくださるということところは素晴らしくないはずがないじゃありませんか、ね、もう私にとってはそれで十分、ね、他のどんな説明も必要がない、ね、この犯罪人も、ね、最初はこのルカの福音書の16章の金持ちと同じ炎の永遠の苦しみの運命に行ったんですね。ところがイエス様を信じることによってラザロと同じ人ともにいるパラダイスに移された。なんという、ね、素晴らしい運命の大逆転でしょうかね。でこの大逆転を彼は、ね、42節のイエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してくださいという、この短い乗りで自分のものにすることができたんですね。私この箇所を読みましたときに思い出した言葉はローマの4章の5節、ね、ちょっとそこを読んで終わりにしたいと思いますけど、この言葉を思い出しましたね。ローマの4章の5節をお読みして終わりましょうか。ではご一緒にお読みしたいと思います。ローマの4章の5節どうぞ。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです、ね、イエス様の憐れみの大きさを思い知らされますね。ですから私たちもイエス様に私を覚えていてくださいとね、心からイエス様を愛してお祈りさせていただきたい、ね、そうすれば皆さんの運命もイエス様が大逆転させてくださるはずですね。どうぞ今日もイエス様とね、親しくお祈りしていただきたいですね。もう難しいことではありません。それではお祈りを捧げて賛美をいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと約束をくださいました。この運命の大逆転、私たちにも与えられていますことを感謝をいたします。イエス様、どうぞ私たち一人一人を覚えてくださるように、今週毎日毎日覚えてくださるように、そしてこの地上を去る時も覚えてくださいますように、心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。